な、中村ですから。
なんなんだよ。そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
ああ、
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするのは編集長の野地聡と
ライター中村、
二人でお送りします。フリースペースのお時間は小樽神社工房の広告制作スタッフの私、編集長の野地聡と所属ライターの中村くんの二人でくだらないお話をするお時間でございます。
くだらなくないけどね。
あ、ちょっと待ってよ。 OKOKOK、本日はですね、まあ、毎年実は前はやってたんですけど、
はい、
ちょっとこうやってませんでしたんで、昨年とかね休止してたので。
ああ、してたね。
こいつを行こうと思います。
なんだ、
行くぜ。中上明の世相を切る時間。
こんな感じだったっけ。なんかやってたね。
はい、今回からこれ新しくなりまして、
うん、新しく、
非常に高名な日本の学者中上さん、この中上明さんにですね、世相を切っていただくということで、まあ私が主にね2022年でもよかったんですけど、まあ最近のニュースで気になったものを中上さん独自の視点から切っていただこうと。
切るのね。
いうことで、本日は中上さんにいらっしゃっております。中上さんどうぞ。
どうも。いや、急に始まったからねびっくりですけどね。あ、じゃあまあ早速ね切っていくってことで、まあどのあれからなんかそのネタがないとね切るに切れないんだけど。
中上さん、はい、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうですか、中上さんから見て昨今の日本はどのような状況にあると思いますか。
まあね、どうなんだろうね。まあまあコロナも落ち着いてみたいなところから始まって、まあただやっぱ物価は上がってね。
あんまり面白くないコメントありがとうございます。では本日の中上さんに切っていただくニュースの方に移ってまいろうと思います。本日とりあえず3つご用意しております。まあいずれもね世間を賑わせたりとか、まあ様々な人から注目されたりする内容になっておりますので、ぜひとも独自のね忌憚なきご意見をいただきたいと思っております。なんか難しそうな顔しております。今、
いや怖いもんね。切られちゃうよね逆に。なんか、
はい、切られないようにしていただき、
切られないように、
あの切られるだけならいいんですけど、吊るし上げられてね下に火をつけられるなんてこともございますからね、最近昨今は。はい、お気をつけいただきたいと思います。
いや、まあ、これは誰も聞いてないから大丈夫。
ちょこっといるんでね。
まあでもまあね、
ちょこっといるんでお気をつけ。ではまず一つ目、中上さんに切っていただく本日のニュース、一つ目は寿司テロ。
まああれはな、
寿司テロに関しては様々なね、これ第3次第4次
あー、いやもうね、そういうあれか、
定期的に湧く。
まあ寿司に関しては、回転寿司に関してはまあ そうかもな、
ねえ、
うん、
定期的に出てまいりますけど、私怖くてもあれから多分行っておりません。
まあみんな怖がっちゃってね、
はい、うん、そんなですね、寿司テロというものが流行っておりました。この事件、
まあ、
もう
事件
すでにね、逮捕者も出てますから、
事件ですよ、
もう事件になってますけど、うん、これについてちょっとその背景的なものとかをね交えながら切っていただければと。なんすっごい苦笑いして
る。いや
すんごい苦笑いして、いや首を
もう背景とか言われちゃってさ、
ものすごい勢いでかしげておりました。
まあ
いいですよ、はい、なぜこのような事件がね多発するのかちょっとお聞きしたいなと僕は思っております。中上さん、なぜこのような寿司テロなんてものが起きるんでしょうか。
いや笑い事じゃないんですけどね。まあなんでかって、これまあまあ楽しいと思ってるんでしょうね。まあなんでかっていう本人たちがね。
は
あ。で、あのその背景みたいなものってだから注目されたいとかさ。
は
あ。うん。なんかその迷惑かけたくてみたいなあれじゃなくて。
はあ。
注目されたいみたいな。
はあ。
まあそういうとこから始まって。で今そういう SNS なんていうさ、
は
あ、ちょうどいいもんがあるから、それでちょっと過激なねことをして、はあ、注目されたいなみたいな とこが背景なんじゃないのかなっていうのはありますよね。まあ、ただあのでそれをやって注目されるにはされるんだけど、その後どうなるかみたいなとこまでは考えてないんじゃないの。それか分かってるけど、まあ、大丈夫だろうみたいな、うん、捕まらないだろうみたいなさ、まああのそういう認識の甘さみたいなあるんじゃないの。うん、もうちょっとあれだよ、はい、入ってきてよ
あのこれさ、俺思うんだけど、
うん、
前からやってたよねみんなね。
あ、今回のその話題になる前からと、
第4次とか第1次とかじゃ関係なく
前から、いや、いたにはいたのかもしれない。
昔からね騒いでるやつとか、なんで騒いでるかってそういうのやってたからだと思うんだけど、
うん、
動画に残してなかっただけだと思うんだよ俺。
まあそれはそれそうだよ、う
ん、撮ってないでみんなやってたんだけど、今回そうやって撮って、うん、こう世の中に発表するツールができたもんで、たまたま露見しただけで、
うん、
昔からみんなやってたと思うわ。
いやまあ
正直言って、
うん、
あのアホな中高生とか、まあ、今回逮捕されたのは20歳ぐらいのやつだったけど、
うん、
アホな20代までのやつってもう数変わってないもん昔から。
いやそれは言いたと思いますよね、うん、やっぱ、うん、
だからね昔からやってたもんがたまたまそういう風に映像として誰かの目に触れる形で残ったもんで露見しただけだと思う。
そうね、
うん、だって、まあ、我々もそうだけど、うん、あの中高生ほどバカいないもん。
まあ一番そういうあれな時期だから、ああ
めちゃくちゃアホだしめちゃくちゃ影響されやすいし、うん、めちゃくちゃ騙されやすいし、うん、めちゃくちゃ目立ちたがり屋だし、
うん、
もうこの年齢になったからバカやってんなと思うけど、あの時は大マジでやってたからね。
まあ大マジではやってないけどね。
いや今だから言えんだよ、あの狭い世界の中ではやっぱりさ、うん、そういう風にやるよねみんな。
まあそのあれだけどね、その度合いはあれだけど、うん、そのそこまでのことは してないですけど、ああまああのただね、
でも映像に残ったらさなんかちょっと言われそうだなってことはさ、みんな経験あんじゃん。
いやー私はないですね。
いやあるよ、俺言わないけど俺言わないけど結構ある
よ。あんの、
うん、実際こうなんかね、そういうの残ってSNS 投稿したりみたいな、うん、多分これみんなあんだよ本当は。
まあお金少なかった、まあまああるあるね、
子供だからね、うん、やっぱりね子供アホだから、
まあまだ、うん、
みんなあんだけど、それをたまたまああいう残る形に今回なってて露見してるだけで、実際昔からみんな醤油差しぐらい舐めてると思う。
いやない、そのレベルはね、
いや俺たちはやったことない、
うん、ない、うん、
俺もや
こ、あ、まあ、中にはいたっていう、
そうそうそう、中高生でもやろうと思わないけど、うん、同級生とかでやりそうなやつとかいっぱいいたじゃん。
いやいた
あいつらがみんなで回転寿司に彼らだけで行ってたらやってるもん。
まあやるか、
ああそれは当時は僕たちの時はそういう映像に残したり投稿したりする機能ほとんどなかったから、
うん、
出てないけど実際にあったと思うよ俺。
いやーもうね、まあ、それもそうだよな、確かにそういう見方できますね、ま
あ、やっぱりねアホはずっとアホだから
うん、大体ね、そのあれで多分、まあまあそもそも、まあ、まともな教育受けてないよね。もう顔見て、
はい、いきます、次のネタでございます。
親もバカなの、
まあそこに関しては俺もなかなか言えないけど、うん、まあでもそうなんだよね、実際家行ったら分かるんだよね、遊びに行ったりすると、うん、あーこっち系かみたいな時ありますよ
こっち系かって
時々ね。はい、次の中上さんに切っていただく、俺が切ってんじゃねえか
そう、え、もう早くない、もう
頼むぞ、
え、
次の
早いよな、いい人
切っていただくニュース、こちら
今の切れた、
うん、米西海岸シリコンバレーのシリコンバレーバンク、略して SVB が経営破綻し、米連邦預金保険公社の管理下に入りました。これ結構最近のニュースですね。
そうですね、
これはなぜこのようなことになってしまったのかと。
はあ、まあ急に課題の来た、
はい、そしてなぜこんなにも話題になっているのかというところをお聞かせいただければと思います。
何でしたっけ、シリコンバレーバンキングでしたっけ。
シリコンバレー銀行です。
あ、銀行、
はい、
ちょっと英語使っちゃったね、銀行ね。
まあ、はい、
シリ、まあ、経営破綻、はい、
はい、
まあ、これのな、何言えばいいんだっけ、原因、
え、なんで、
なんで経営破綻したか、
うん、それからなんでこんなに話題になってる、
話題になってるか、まあ、あの原因 なんでかっていうのは、
うん、
まあ、正直、まあ、あの、まあ、有識者の中ではあの前々から破綻するんじゃないかっていうのをね言ってる人ってやっぱいたのよ、ある程度一定数、
うん、
そう、だから、まあ、あの、まあ驚くべきことではないとは私は思ってるんだけど、あの、ね、
うん、
まあまあまあ、でも、まあ、発表が急だったからさ、やっぱり。
うん。
うん、それはやっぱり驚いた人多いと思うんだよね。
うん。
うん、まあ、だんだんこう傾いてたけど、まあ、経営破綻したっていう。
うん。
うん、原因、やっぱあれだよね。コロナ、
うん、
コロナによる、失業者。とあと物価上昇だよね、
うん、
原油が上がったっていうとこはもう決定だ、
うんうん、
でやっぱあの銀行も厳しくなってきて、
うん、
それでやっぱあのもう立ち行かなくなっちゃったっていう、
うん、
あ、ちょっとね、そういうあとこが原因なんだけど、
うん、
あとなんだっけ、今後、
うん、
何でしたっけ、あと、
なぜこんなにニュースになってるの、
なぜニュースになってるか、
うん、
なぜニュースになってるかって、やっぱりあのシリコンバレーだからですよ、そりゃ、みんな知ってるでしょ、シリコンバレー銀行、
うん、
シリコンバレーって言ったらあそこでしょ、アメリカの五大湖の、
うんうん、
工業地帯、
うんうん、そうですね、はい、はい、
みんなが中学生の時に習ったシリコンバレー、
うん、
そこの銀行がね経営破綻っつったら、そりゃあまあね、まあこうなると、あ、こうね、みんな驚くんじゃないかとね、それはあれだけど、まあ、なるべくしてなったと思ってますよ、私は。
はい、ありがとうございます。
助けてよ、
はい。シリコンバレーバンクというのは、1983年に設立された、まあ、銀行ですね、うん。主な顧客がね、まあ、シリコンバレーにあったっていうのは、なんとなく分かるかもしれないけど、まあ、いわゆるテック系のスタートアップ。
まああれだよな、工業系の、まあ、最近立ち上がったばっかの会社の、
まあそうだね、
まあ、法人相手のみたいなね、
まあまあそう
ですよね、
うん、まあまあ、いわゆるこう、まあ、ベンチャーほどまでいかなくても、
そうベンチャーほどじゃないんだ、
ほどまでいかなくても、まあ、新規の、会社としてやっていくところっていうのに貸し付けをよく行ってたで有名なんです、
そうで貸し付け過ぎちゃっての焦げ付きみたいな、
いや焦げ付きじゃなくて多くやってたんだけど、
やってたんだよね、
スタートアップってもともと定期預金よりか普通預金が多いんだよね、
多い、そうね、
でなんでかっていうと、定期預金だと解約に時間かかんじゃん、
うん、
でスタートアップって流動性が大きいから、お金の流れを早くしたいんで、すぐに引き出したりとかできる普通預金が多いんですよ、
はいはいはいはい、
で今回その、まあ、いろいろあんだけど、まあ、貸し付けてた企業の企業評価が下がったりとか、それから世の中的にちょっとこういろんな製造業とかが、ね、不安定になったじゃん、
不安定だね、
そういうのもあっていろんな企業が預金を、ね、引き出しまくったの、
そうだな、
で定期預金だったら止められるんだけど、普通預金だからもうバンバン、
そうだね、もう引き出せ、
うん、取り付けになっちゃったりとかもして、それで今回一回ね、いろいろこうなんとか、結局銀行だから預金額が少なくなっちゃうと支払えなくなっちゃったりして、
そう
焦げついちゃうから、
そう焦げついちゃ 終わりだよ、こぎついたら。
その前に危ないからなんとかしようと思ったんだけど、身売り先も決まらなくて経営破綻というような感じになってしまったと。
そうね、みん取り付け騒ぎ
まあそうですね、取り付け騒ぎですね。
そりゃね、昔日本でもね、
あーあった、あった、あった、あった、ありました、
はい、あのね、これねテレビで見たんだけどね、うん、何がね原因かってね、これびっくりしますよ皆さん、
はい、
噂
話ですね。
なんで言っちゃうんだよ見せ場だろ今の。もういいよじゃあ
、まあ、とても有名なね、はい、話ですけど、
いいよもう。
そう、あのとある銀行がね、
全然切れない、
潰れそうだって言われたもんで、いろんなこう、あの当時ネットないからね、口伝でいろんな人に伝わっちゃって、みんなが預金引き出したもんで、うん、あの資産がガスからくなっちゃって、ね、あの焦げついて経営破綻してしまったという。
そう、
まあ、今回もそれに近いんだけど、まあ、よりこうちょっと実数字も伴ったんで、みんなのこう強硬的な姿勢が出ちゃったっていうところもあるんですけど、
まあ、これがね、あの集団心理の怖いところですよ
で、まあ、今回はその、まあ、シリコンバレーっていうスタートアップ企業が多いところっていう立地もあって、貸付先が特にそういうふうに流動性の高い資産を求めたっていうのも原因の一つではあるんですけど、うん、でなんでここまで話題になってるかというと、リーマンショックの時の、ワシントンミューチャルっていう、このように銀行あったんですけど、
あったね、
そこの破綻と同じぐらいの資産額だったの。
あー、同じか、同じぐらいか。
今回ね、もっと多いね、23兆円ぐらい円だと、確かの資産額を持ったところの銀行が破綻したと。まあでも、あのグループなんで。
そうね、グループ企業だから。
シリコンバレースターなんちゃらインスティチュートの一部の機能としての銀行なんで。
ああ、そうだね。
あれなんですけど、まあ、今回そこまで、話題になったと。
まあ、半導体不足とかもね、あって、そう、まあ、いろいろね。
今後、急に現金が必要になるかもみたいな思いがあって、預金を下ろされまくっちゃったっていうのがね、大きな原因の一つだと。
まあ、なるべくしてなったと。
まあまあ、そうですね。はい。
まあね、
言われております。
うん、
まあ、これはぼちぼちありますよ、ここからも多分。
まああるよ、これはもうね、世界中どの銀行でも起きますから。
破綻とまではいかない
んですね。破綻とまではいかないな。
ただこれ、あの連鎖倒産で、
うん、
今回破綻すると、いわゆるペイオフって呼ばれる、銀行が保証する予算額の上限っていうのがあるんだけど、それを超えちゃってたりとかすると、その分なくなっちゃうんですよね。銀行が支払、預金から払い戻しする義務がなくなっちゃうから、多額の資金を預けてた人とかはかなり困る。
困るな、だから払われなくなっちゃうから。
で、スタートアップ企業って、スタートアップ企業同士でこうやり取り、商品とか製品でやり取りしてたりとかするから、資金力の乏しい、ましてこう先行投資で、いろんな人材とか機械とかにお金を渡してる体力の乏しい企業だと、ちょっと連鎖倒産
あるな、
可能性あります。
ああ、あるある。
で、まあ日本はそんなにね、スタートアップに力入れてないから、
入れてないもんない
いのか悪いのかみたいな、影響は少ないと思いますけど、
まあ、今回の件に関してはね、まあ良かったんじゃないかと。
ただまあ経営破綻すると、
うん、
それやっぱさっきの中村さんの、ごめんなさい、中上さんの中上さんの言ってた通り、集団心理に影響するから、
うん、
そっちの方でなんかこう投資家とか、それからそれこそ多額の預金してる人が、ちょ危ねえなと思って引き出しちゃったりとかすると、その分銀行が資産が少なくなっちゃって、
そう、
貸付用のお金が少ないと。
そう
で、どっかに貸し付けられない、とあるところはそれで倒産みたいな感じで、こう芋づる式にね。
それが怖いとこだ。
はい、本当は銀行がやばいって時は国が救うべきなんだけど、
そうなんだよな。
なんかね、間に合わない時っていうか、まあ見せしめなのか、日本も北海道のね、銀行なんか結構やられるんですけど。
ああ、
北海道拓殖銀行とかね。
ああ、有名、有名ですね。
本当はもうちょっと早めに国が救うべきなんだけど、されない時もね、今回もどこまでそういう力が働いたのかっていうのはありますね。
まあまあ、ちょっとな、アメリカのことだからね情報が入ってこないですけど。そう
です。ありがとうございます、中上さん。で、本日最後のニュースでございます。
もう最後。
はい、本日最後のニュースは、これはね、まあ、今年のというよりかは、まあ、昨年も一昨年も もっと言うならもう6、7年ぐらい前からの懸案事項でございます。懸案事項というわけでもないんですけど、日本経済の個人資産投資シフトでございますね。
あー、なるほどね。
はい、日本がですね、大きな目標としてさまざまな個人の資産を投資にシフトしていきたいという流れが顕著になっております。
うん、
まあ、そのために国がね、いろんな制度をつけたり、いろんな制度を拡張したりずっとしてるわけですけど、なぜこのようなことをしたいと国は思っているのかというのをですね、中上さんに切っていただければと思います。では私はコーラを飲みます。
はい、まあこれ切るとかじゃないんだよな、もうもはや。でなんでかって、もう簡単に一言で言っちゃえば、まあお金を回したい、も経済を回したいってことだよね。投資とみんなこう貯金してる、まあ持ってるだけじゃなくて、
8ヶ月ぶりぐらいに飲んだな、コーラ。
投資に回さ、投資に使わせると、お金を
225キロカロリーなんだ。
それで経済を回したいっていう。
どんだけ回すねん。
どんぞ、どん
だけ扇風機ぐらい回しとるやん。
どんだけ回すねんっていうぐらい回ってもらわないと困るんだよね。うん、っていうことだよね。
終わっちゃった。まああながち間違いじゃないと思うんですけど、これね、 いろいろあるんだよね。いろいろ意見、ご意見があるんで、いろんな要素があるんで、まあ、人それぞれだと思うんですけど、まあ、大筋言われてるのは、お年寄りがお金を持ちすぎてるっていうのがある。
ああ、まあまあ、そうそうね、
そう、お年寄りがお金を持ちすぎてて、お金をいくら発行してももうその数が足らんと。
おうおう、
紙幣って発行すればするほどお金の数が増えるじゃん、日本銀行が発行すると、うん、でそうするとお金の数が増えるとお金の価値が下がっちゃうんだよね。
そう
で、どんどん円安になっていっちゃって、貿易上非常にこう大きな問題になってしまうと。
もうね、そうですよ。
で、国内経済ってそんなに問題じゃなくて、その輸出輸入が、
そう、そこでのね、
そう、非常に大きな経済に影響を与えるんで、円の価値をこれ以上下げたくないなっていうのがあるらしいね。
まあ、グローバルな視点での問題だね。
まあまあまあ、ね、そうするとお金の数を減らしたいんで、発行の数を減らしたいんで、うん、今お金を持ってる人たちの中でいろんなやりくりをしていきたいと。で、正直個人消費っていうのはそんなに問題じゃない。
まあ、たかが知れてるから。
どっちかっていうと、その企業とか中小企業だった新興企業とかがものすごい大きくなって、もう世界中で使われるようなグローバルな技術を開発したりとかしてくれれば、貿易しないでサービスだけで外部からお金が入ってきたりとか、外貨が入ってきたり、それから日本円を海外にばらまけるじゃない。
ばらまけるな、うん、それはね。
そうすると貨幣の価値とかも変わってくるから、うん、そうしたいんだけど、日本国内で回そうとしてるお金をほとんどがお年寄りが持っちゃってて、
うん、まあね、
それをまた今後も出す予定がない。
あ、そのまま持ち続けちゃってね。
そうで、なんならそのままなくなってしまうと、うん、
まあよくあるよね、
うん、下手すると相続にかかんないで本当に凍結口座みたいな感じに、
そのまま
なっちゃったりとかすると、それが、ね、ものすごいこれから増える、
まあ、少子高齢化社会。
そうですね、はい、ご老人の方が多いの でそうなると非常に困る。発行したお金が回らない上にどっかに行っちゃって、で発行した数だけが増えていく。で実際には日本円が少ないのに、円の価値が発行した部数だけどんどん下がっていく。
これもうおかしな話ですよ。
まずいと。
まずいよね。
でもそういう資産も投資資産として渡しとけば、例えば依頼者が亡くなったっていう場合は契約上どうなってるか分かんないけど、契約上じゃあ依頼者が亡くなって相続財産にかからないものに関してはこちらで総取りですみたいにすれば、銀行口座に休眠させておくよりも休眠口座にならないで回るじゃない。
そりゃそうだ。
そうなるし、それから今日本人の現役世代が持ってるお金とかも広く 日本の中を回って、お金を欲する人たちのところに行きやすくなる。
まあ、そうすることで、あれだな、円高に向かっていくと。
円高、まあ、いや円高がいいってわけじゃないんだけど、円と外貨の、まあ、主にはドルだけどのバランスが良くなる。
そう、バランスが良くなる。
そうそうそう、
まあそうだな。
だからまあそれをやす、中上さんが言ってらっしゃった経済を回してっていうのはもう大正解ではないでしょうか。
俺珍しいね。
回していきたいんだよね、お金をどんどん。
もうまあそうなんだよな。
で日本国内から最終的には海外とのやり取りに使いたいみたいなところがあるんですけど、何分ご老人の方々がお金出さないから、
まあこれはもうしょうがない。
で今度その相続のあれも変わるんですよ、
うんうん、
今までは、毎年108万円、あごめん103万円かな、あごめんここ額忘れたわ、まあ、100何万円、
そうそう100何万円ね、
何万円、例えば親御さんから子供にお金渡してもそれ相続税かかんなかったの、
うん、
生前贈与に当たらない金額になったんだけど、それ亡くなってから、過去3ヶ月までは相続財産に含めますっていう記載になってたんだよ、
うん、
その期間をもっと長くしたの。
長くなったな。
そう、亡くなってから、もうずっと前までの相続分、その108万円ずつ毎年渡してたら、までの分が相続財産に記算されることになったんで、なんかこう急にそろそろ親父死にそうだと、
うん、
じゃあ親父ちょっと毎年108万円ずつ金くれよって言って2ヶ月ぐらいで死んじゃったと、
うん、
でその前も実は毎年何十万ずつもらってたっていう場合、そこまで相続財産含める期間に引っかかるようになっちゃった。
だそれだ、まあ、そういうことだよ。
そうすると生前財産分与みたいな形でお金を渡すメリットはなくなっちゃうから、もうずっと自分が死にそうだっていう前から子供とかの現役世代にご老人の人が、まあ、その108万円の中でお金を渡していくっていう制度になったんですよ今度。
なったな。
はい、
あ
でそうすると現役世代が本当はご老人が貯めまくってるはずだったお金を子供とかが若いまだお金をいろんなところに使える世代の時にもらうようになるんで、うん、そのお金を投資に回してほしいわけ。
まあ国としてはね。
そうだからいくつものお前眠そうだな。
そんなことないですよ。そんなことないですよ。別に。
だからそういうふうにいくつもの制度を絡めて、お金が回っていく仕組みに今変えてってるっていう感じだね。
まあね。なんとかしてっていうところだよね。
そう、なんとかしてご老人の貯めてるお金を回したいっていうところが、うん、今回の制度ではないかとも言われております。
どんだけ回したいんだよ。
いやもうぐんぐん回したいんじゃない。相当な額貯め込んじゃって、
うん、
で使わないでそのまんまっていうのがすごい多いらしくて。
まあそうでしょう。
それが回れば本当何の問題もないんだけど、やっぱりこうね、ご老人の方になると新たに投資先探すとか人もほとんどいないじゃん、うん、
まあね。
で持ってる分からちょっとずつ払ってって、
うん、
でおまけに毎月年金とかも入ってくるでしょ、
うん、
でこう寿命も長くなって元気だから働いたりもするじゃん、
うん、
バンバンお金が溜まっていくのよ。
まあまあまあそれもそうだな。
それを放出してくれりゃいいんだけど、まあ放出しないで貯めちゃうから我々にしわ寄せが来ちゃうっていう。それをなんとかして変えたいってみんな思ってるみたいですね。
まあそういうあれだな、もう国としてはそういう、ね、
そうですね、
方向で動いていると、
はい、みたいなことをさっきね中上さんから僕教えていただきまして。
あ、まあさっきちょっと言ったね、その話、ね、
本当に勉強になるな、うん、中上さんのお話はと。
あ、まああえて今言わなかったけどね、私の口からは。面白くないから
そ, そうですね、私が解説した方がね分かりやすいですし ね,、まあ、
う, ですね。うん、ちょっと試したんだよね、分かってるかどうか。
すいません、ありがとうございます本当にも。
そうね、
でもまあ投資シフトはだからそういう背景で考えてみるとさ、親御さんの世代とかから そういうふうに生前財産分与みたいな形でお金をもらっていく仕組みができた人にはやってほしいよね。
ああ。
うちみたいに貧乏だったらあんま関係ねえ話なんだけど。
いやー、だから、なんかあれだよね。まあまあいい。
いや、だって、いや、実際にはさ、日本全体で見ると、本当にそんな、毎年100何万も渡して何の問題もないっすよみたいな家庭って、何パーっつったっけな、 4% だったかな。
うん、だからそうだよね。うん、
あ、違う違う、それは10何パーなんだ。でさらにもっととんでもない、うん、もうなんかその海外にいつでも家かがいくつもあって行けますみたいな人が 4% なんだ。
うん、
そのなんか10何パーの人たちがお金を抱えるせいで残りの 80% の我々のこの下々がもうその神田の地獄みたいなところにいると。
まあそういうことだな。
太宰びっくりの地獄に我々は落とされてるわけですよ。
おお。
だからなんとかね、雲の糸ですね。
芥川龍之介じゃん。
あ、ごめんなさい、芥川龍之介ですね。
君勉強が足りないんじゃないか。
申し訳ございません。申し訳ございません。うん、そうだから、まあそれはなんとかやっていただきたいなって思うよね。でそっちの方がいい制度になってんだから、
うん、
それをそれに乗ってってほしいなと私も思います。
まあ、あれですよね。まあ、そこが、まあ、うまくいくかどうかね。ちょっとなんとも言えないで。うん。
まあ、いろいろね、相続関係の、なんつうの、間口を狭めて、そうしたけど、また抜け道探してくるからね、あの人たちね。
うん。使う。うん、
不動産投資がね、あんま意味なくなったんね、まず、
うん、
不動産投資の減額あんまり不動産鑑定額の減額あんま意味なくなったんだけど、
うん、
なんかさらにもう一個あんだよね、またね、外貨じゃなくて何だったっけな、
何だったっけね。
なんか
あるんだよね、
節税が相続税の
税金対策で、
そうグレーじゃないんだけど、まあ、一応ホワイトなんだけど、
うん、
まあ、我々からするとそれやめてほしいなっていうのもあります
よ。ありますね。
もう本当にヒーヒー言わってんだからさ、まあ、マジで。
まあまあ。
電気代とか。
もうバカになんないですよ、それは。いろいろね。
いくらぐらい上がった？
いや、知らん。
あ、そうか。実家のお母さんに任してるから。
そうだよ。
いや、うちに2万ぐらい上がったよ、自宅。
上がる？
上がる上がる。普通に。だって料金上がってるから。
お店やってるから
じゃん。いや、お店はまた別で。同じように使って、お店はね4万ぐらい上がったんじゃない。
あ、
電気結構使うからすごいよ、電気代本当に今。
あれもなんかいろいろねありますけどね、電気もなんかどこの電力会社から。
あ、そうですね。
いや、
でも軒並み上がってるから、
うん、
いや君んちも多分ね、聞いたらね、あの最低でも1万は絶対上がってる。
まあ上がってるか。
これ毎月だからね。
いや、そうそう、大きいよ。だから
そう、毎月はきついよ本当に。かける12ですから。
12万だよ。
それにひいひい言ってる我々がですよ、
うん、
なんとか回していただきたい、お金持ちの方々には。
まあ
使わなきゃ回んないんだから。今回のシリコンバレー銀行と同じ、なんとなく不安だから貯めるってするとさ、さらにさ影響がでかいから。
ただね、そこで使うかどうかっていうのはね、
貯めるって本当意味ないんだ。あ、ごめんなさい、そういえば中上さんはですね、貯金が趣味でしたね。
いや、趣味ではないけど、だ結局じゃあさ、じゃ経済回すの大事だから使いますってさ言ってさ、使ったとこでさみんな貯めてんじゃん、ずるいじゃんってなるじゃん。
いや、でもやっぱり中上さんが貯めてらっしゃる1000万が
1000万もないから。
今もうピピピピピってなってましたけど。
何がよ。
額のところがピピピピピってなってたと思いますけど、いやでもそれはね、やっぱね、回していただかないとなかなか厳しいですね。
うん、まあただ
ただあの毎月の貯める額がそんなに多くなければそんな影響ないんで。
ん？
総額じゃないんだよね、毎月のお金がってことなんだよね。
何の話が。
長い期間かけてちょっとずつ貯めた預金っていうのはあんま関係ないの。
何に？何が？
え、その経済が回って、
ああまあ回す、回す、ああ回すに。
そう、ちょっとずつだったら全然意味な、あの関係なくて。
意味。
毎月いや
ちょっとずつですよ。
ガーンとお金が入ってくるのに、そのガーンと入ってきたやつをほとんど使わないという。今なんか中上さんメール来てなかった？
来てないでしょ。
そう？収録中はマナーモードにするか電源を切るのが普通だと思うけどな。
おい、それはそれに関して本当に申し訳ない。それは確かにそう。
まあまあでもそんな感じでねありますんで、ま、
ただそのなんかね、なんで貯めるかってやっぱ不安だからじゃないですか。使うと使うと不安だから貯めんじゃん。でその
プシュッってこれいい音だね。
じゃあその経済回そうとしてさ使っちゃった人、
コカ・コーラオリジナルテイスト、
人に対してもなんか、
な
んかねこう
昔は
保証みたいなのあるといいんだ
けど、ね、なんて言われますけどね。なんかコーラは
もういいよ。何よ。
いやでもねそういう風に言われてるので、まあ、そういう風にシフトしていってほしいというのが国の多分あれなのかなと思うんですけど、それにはいろんなご意見があるんで、
まあご意見あるね、は
い、それだけがあの正しいね国の求めてるものじゃないと思うんですけど、
うん、
私はいろんなのを読んでて、そう、あ、私はというか中上さんはいろんなのを読んでそういう意図を感じ取られたようでございます。
そうですよ。いやだからまあ要は何の話してたかも忘れちゃったんだけど、何の話なんで、
なんかかさ
元のなんか テーマみたいな、なんだっけ、なんで
日本経済の
なんで
個人資産投資シフト、
ああそうそうそうそうそう、そういう話してると忘れちゃう。これだから結構長く話してたけど、
待って待って、まだ続くの。
え、
もう終わったんだ
と。まとめ
、はい、
一言で言うと経済を回すためっていう、
はい、
っていうことですよ。これでこの一言で十分じゃないですか。
ありがとうございました、中上明さんでした。
あ、どうも。っていうか、え、あ、いい、いやこれね、
はい、
いやあのちょっと失敗じゃないかと。3つやったけど、
いや予想以上に切らねえなと思って、
そうそう、だから急にこう3つ来てさ、不完全燃焼というかグダグダで、
なんか、うん、なんか早く終わるんだもん。
いやだってダラダラ喋ってもしょうがないし、
そうなんだけど、なんかこうさ、なんかもうちょっとこうなんか固有名詞とか、
あ、固有名詞
出てくればいいんだけど、お前あれだな、回すわけですね。うん。だから経済が回ってればいいっていう考えのもと、国がみたいな、なんかこういうイメージが少ない。
いやだってそれ、分かりやすく、それ分かりやすく説明したから。
思った以上の回し、はあ、回しのなさというか、こう切りのなさというか。
いやーまあまあまあ。
いや前の中上はもっと面白かったけどね。
覚えてないからね正直、前の時も どんな感じだったか。
もうだって中上明のモノマネしてないもん。
前してた、
前してたよ、ちょっとは多少してましたよ。いい質問ですねとか
言って、ああそれか、
うん、
それ言えばよかったんだ。
もう全くもう、どうですか中上さんって言うと、それはですねとか言って急に始めるから。
あ、いい質問ですねから始めればよかったか。
いやそれだけ始めればいいってわけじゃないよ。そっからさらにありますけど、
あ、でもその一言をさ最初に持ってくるだけでそのスイッチ入んじゃん、やっぱお互いに、
まあ、
あれのさ、
モノマネが下手すぎるから、
モノマネ下手なのはしょうがないじゃん。それは申し訳ないと思って、か あの人のモノマネさ、うん、それしかないから、
見た目ぐらいしかできないよね。
見た目も似てないでしょ。
見
た目をどう似せんのよ。見た目今関係ないし大体。
声真似なんかできないの？もうちょっとやってみ、なんか中上に合わせてみ。中上さんどうですか？
いい質問ですね。
いや全然、いや
もうわか、あの人真似してる人いないじゃん。
中村のまんま来たけど今。
いや難しいもんお題が。も
っと特徴のあるなんかスネイプ先生とかじゃダメかな。
それはもうわかんないから。
ハリポッター
？うん。
なんか今ハリポッターって怪人みたいな。
本当だよ。
ハリーポッター。
ハリーポッターのさ、どの人だかわかんない。
え？
でそれのどの人か分かって
もあの黒い髪の長い人で、
あ男の人、
うん、
あれ亡くなった人、
亡くなった
っ、亡くなった方、
亡くなったっけ、
知らん、違う人、
亡くなったかもしれない、もしかしたら
何年か前に、
うん、ハリハリポッハリポッター教授に、あちょっと待って、ちょっとなんか喋ってて
ハリーポッター障子に、これなんかもう
ちょっと今日
なんでモノマネ急に
スネイプの調子悪いわ。
いやスネイプの調子悪いって言われた。
グリフィンドールに三百点。
グリフィンドールに300点。
少な。いやまあ原作では多いんだけど。
1点とかなんでそのクイズ番組みたいな。
原平さんに参戦みたいな。原平さん。
いやクイズダービーでしたね。
ハリポッターはなんか学校の
なんか先生で
なんか組分けってのがあって、組に分かれるの4つの、
う
ん、それぞれがなんか年間 の総合得点を競うみたいな
成績、
うん、それで原平さんに3000点あげちゃうわけ。
あーじゃあ れ, なあれかなんかじゃあその
俺今なんて言った、
原平
さんじゃない、原平さんじゃない、ハリーポッターに、あ違う、だからその学校に本当あげるのよ。
学校にあげ
る
の、
そう学校って 4つあるの、学校が
クラスじゃなくて、
まあクラスみたいなもんなんだけど、グリフィンドールとハッフルパフとスリザリンとなんかもう一個あって、
うん、
でその4つのところにグリフィンドールに10点だとか言って言うと
10点、
そのいや本当は1点とか2点とか、
1点とか2点、うん、重いのその点数、
そうそうそうそう、サッカーぐらい重いね。
あーじゃあ重いね。
それを上げてって最終的に総合得点で競うみたいな。
あそれはな、なんかあの授業のテストの成績が良かったからここで練習するんだ。
まあまあ、ちょっと今日調子悪いな。
まあまあまあちょっと元が分かんないから似てるかどうかも分かんない。
いつも本当にこれが合コンだったらもうバカウケだなと思いながらやってんだけど。
バカウケだろうね。まあちょっとよく分かんないけど。
バカウケの中で中村くんだけ真顔で座ってたのね。
そう伝わんないから。似てるかどうか。
物事を全然知らないから。
そうハリー・ポッターとかも分かんない。
モノマネ全然ダメでしょ。
モノマネ弱いんだよ。
何にも面白くないでしょ。モノマネ見ても。
あモノマネ見るのはいい、うん、いいよ。
だってチャゲヤスのモノマネとかしか分かんないでしょ。
なんでチャゲヤス、もっと分かるでしょいろいろ。
ほうそう、
ええ 何
シャブアンダースか、
うん、うん、
シャブアンダース
か、何それが言いたいだけでしょ。いやそういう、いや分かる
の、昔チャゲアンダースかのモノマネすごい多かったよね。
あモノマネ番組
ね、今はやっぱシャブアンダースかになっちゃったから。
いやまあ今あんま見ないけどね、モノマネ番組自体あんまないんじゃないかな今。
そう、
いやよくわかんないですけど。
まああの中上さん、あの本当に、
あ忘れてたそれ、
今回はちょっと反省していただいて。
まあまあ反省も何もね、
今年また年末に中上出てきますんで。
いやめ仕上げとけばいいの、
12月に、
12月にやんの、
わずか9ヶ月後だって。
だってって、え何が、え何が、
2023年末ってあと9ヶ月後ですよ。
まあそうですよね、
早いね。
だ早いよ、
もう四半期終わろうとしてるんだよ2023年。
あ本当だ、あ本当だ、
恐ろしいですね。
だまあすぐ年末だよね、
来ますね。
いや毎年
年末を送るのポッド
まだやってたよ。いいけどな。
年越しそばを食うのかポッド。
年越しそばに3点。
原平さん、原平さんがずっと俺はなんか食ってるよ。知らないだろ今原平さんなんて。
まあまあ、
はい、あの年末までにね、ちょっともう一回チューニングを僕も中村さんも中上さんも3人でしてきますから。
ブレブレだったね、もういろいろ。
ブレてない時あったっけ。
ないか。これいいの大丈夫。
え、これ
大丈夫だ。
大丈夫じゃないけど、もうここまで撮っちゃったから。いや、こんなに中上明、
うん、
ここまで落ちてたかとは。
そうもうだってモノマネを忘れてたからね。そのないい質問ですねだっけ。
いい質問で出すです ね以上、ここまではモジカルフリースペースのお時間でした。お送りしたのは編集長の下としと、
あのいい質問ですねがお送りしました。
違う、中上明だぞ。
あ、中上明。
あの人芸名いい質問ですねじゃないだろ。それこそ多分モノマネ芸人だろ。
あ、そうだね。
モノマネ芸人いい質問ですねなら分かる
人。語呂悪い
さよなら。
はい、さよなら。
本当にもう一回チューニングしてこいよ。
チューニングでします。
これもう聞いてもらうからな、マジ反省として。
はい、OK です。
本当か。